仏教大学仏ラジ。始まりました、仏教大学仏ラジのお時間です。この番組では仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月第1、第3金曜日に生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。
はじめまして、今回の担当は仏教大学社会学部3回生の大石直人、
仏教大学社会学部3回生の中垣亮太でお送りします。よろしくお願いします。
この仏ラジでは、人と人とのつながりを得て魅力を発信するをテーマに、私たち学生が地域の方々を取材し、その魅力を発信していきます。私たちが北区上京区の中でも特に魅力的だと感じるもの、大学生、地域の企業、商店街の3つの分野に着目し、3チームで取材したことを順番にここで紹介していきます。
今日の番組を担当する私たちは、大学生魅力発信グループとして、これから京都の大学生、大学の魅力について取材してきたことを毎回紹介していきます。
そしてこの仏ラジオをお聞きの皆さんとラジオを通じてつながることを目標にやっていきたいと思います。リスナーの皆さん、これからよろしくお願いします。それでは早速、仏ラジの記念すべき第1回目なので、リスナーの皆さんに私たちのことを知ってほしいので、私たちの自己紹介をさせていただきます。まず私から、仏教大学社会学部3回生大石直です。大学では主にメディア関係について学んでいます。趣味はピアノを弾くことで絶対音感を持っています。よろしくお願いします。うまくできるかとても不安ですが、楽しみながら頑張りたいと思います。
続いて、僕は仏教大学社会学部3回生の中垣亮太です。大学では主に LGBT 問題について学んでいます。趣味は野球観戦で阪神ファンです。よろしくお願いします。多くの人が楽しんでもらえるような番組を目指して頑張ろうと思います。よろしくお願いします。
仏教大学仏ラジでは、皆様からのメッセージ、感想などをお待ちしております。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからお送りください。
さらに公式ツイッターとインスタグラムもあります。ツイッターアカウントは @仏_ラジオ @butu_radio となっております。インスタグラムのアカウントは仏ラジオ butu_radio です。ツイッターでつぶやかれるときは、ハッシュタグ FM870 を、お願いします。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。アドで新時代。
先ほど、放送日についてですが、第1第3金曜日と、言っておりましたが、隔週の待ち誤りでした。失礼いたしました。
大学生に聞こう。
僕たち魅力発信グループからは、毎回大学生に聞こうと題して、コロナ禍によってできてしまった他大学の学生や地域との距離を再び近づけたいと思いから、毎回テーマを決めて京都の大学生を中心に取材していきます。
今実際、私たちも含め京都の大学に通っている大学生の声をたくさんお届けできればと思います。大学生の本音、大学の内側について、地域の方々やこれから大学へ進学を考えている高校生などにももっと知っていただけたら嬉しいです。
今回は京都の大学の魅力の一つ、伝統、歴史について、現在京都の大学へ通っている大学生に取材してきました。前半と後半に分けて2つの大学を紹介していますので、ぜひ最後までお聞きください。
今回は私たち仏教大学、そして同志社大学に取材に行ってきました。まず前半では仏教大学の伝統、歴史について紹介させていただきます。中垣くん、伝統とか歴史という言葉を聞くと、どのようなものを思い浮かべますか？
そうですね、受け継がれてきたものというか歴史の深い建物とか文化とかについてですかね。
なるほど、確かにそうですよね。今回紹介するのはそんな伝統や歴史について学べて、しかも日本で仏教大学にしかない学部、歴史学部です。仏教大学の歴史学部は2010年に誕生し、歴史学科、歴史文化学科の2つから成り立っています。歴史学科では参考文献資料を主に学習し、歴史文化学科では主にフィールドワークで学習解決能力を養うことを大切にしています。今回そんな歴史学部、歴史学科の学生さんにインタビューすることができました。それではどうぞ。仏教大学の歴史学部を選んだ理由を教えてください。
私はまず歴史が大好き で学部を選ぶときは就職先とかどんな仕事に就くかとかを考えず、自分の好きなことで学部を決めようと思って、で京都で歴史が学べるいい大学っていうので探して仏教大学を選びました。
歴史学部では主にどのような勉強をしていますか？
歴史はもちろんなんですけど、私で言ったら朝鮮史を専攻しているので、朝鮮史についても勉強しますし、あとは文献資料を読むために漢文とか、あとは韓国語の勉強もして、こう資料を正確に読み解くための練習もしてます。
京都の歴史についても学ぶ機会はありますか？
授業で何回かありました。
歴史学部に入ってよかったなと思うことは何かありますか？
私は日本史、高校の日本史の授業の内容が好きで歴史学部に行こうと思ったんですけど、その教科書の内容が全てではないなっていうことをこう肌で感じれたのが良かったなと思います。
歴史学部が仏教大学にしかないということは知っていましたか？
知っていました。
授業やフィールドワークなどにて大学近辺の伝統的な建物などについて学んだことや訪れたことはありますか？
1回生の授業でフィールドワークの授業を取っていて、そこで、京都市内の博物館とかを訪れて、京都市内の、建物とか地理とかの歴史についてみんなで勉強した記憶はあります。
ということでしたが、実際の学生さんにインタビューしてみていかがでしたか？大石さん。
仏教大学にしかない貴重な学部である歴史学部に通う方にお話が聞けて、私も歴史や伝統に興味が湧いてきました。
私も海外の歴史を学ぶためにその言語とかを学ぶっていうことで、文献とかを用いて知りたいことを自分の力で学べるようになるっていうことがすごいなと思います。また京都の街を違った見方で楽しめるようになるかもしれませんね。それでは大学生に聞こう、前半では仏教大学を紹介しました。この後後半では同志社大学について紹介していきます。その前にミニコーナーをお楽しみください。
仏教大学仏ラジ。
ここからはミニコーナー大学生日常小話に行きましょう。この時間は大学生の日常の小話をリスナーの皆さんと共有し、大学生の生活をより身近に感じてもらおうという企画です。
今回は第1回目ということなので、僕たち2人の日常を紹介したいと思います。大井さん、最近何かありましたか？
最近というほど最近ではありませんが、私は大学に来るのに電車とバスを使っているのですが、3回生になった今でも未だに乗るバスを間違えてしまうことです。最近も大学へ向かう際、いつも乗っているバスだと思って乗り込んだら、途中からいつもと景色が違っていてとても焦りました。結局大学には着きましたが、大学へ向かうにはだいぶ遠回りなルートだったようです。 京都駅からバスに乗るのですが、京都駅発のバスはたくさん種類があり、また大学へ向かうルートのバスも一つじゃないので、京都のバスは難しいなと感じました。ね、中垣くんは何かありますか？
僕も通学にバスを使ってるんですけど、最近観光客が増えてきた影響かすんごく混むんですよね。全然座れなくて、観光客が増える前までは、まあ、大体お客さんは金閣寺のバス停で降りていくんで座れるんですけど、まあ、それでも大学 の近くのバス停から一つだけ前のバス停なので一駅の間しか座れないんで全然楽じゃなかったんですけど、ですが最近は大学より先にある大徳寺とかに観光しに行くお客さんが増えたので、もうずっとぎゅうぎゅうで、バスの中で、立ってないといけなくなっちゃったんですよね。大学も対面の授業が増えたので、まあ、大学に入れるので嬉しいんですけど、その分他の大学の学生さんも増えてきて、まあ、さらにいっぱいいっぱいになってても辛いんですよね。
そうですよね。今日の小話は2人とも京都のバスに関することでしたね。以上、大学生日常小話でした。それではここで1曲お聴きください。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。
大学生に聞こう。
では続いて大学生に聞こう後半へと参りましょう。前半では仏教大学について紹介させていただきましたが、後半では同志社大学について紹介させていただきます。
同志社大学といえば京都で最も古い大学ですよね。
そうなんです。同志社大学の創設はなんと1875年、当時は同志社英学校として新島城によって創設されました。そして1920年に現在の同志社大学として設立されたんです。
あ、本当に古くて歴史のある大学なんですね。
はい、同志社大学の周辺には京都御所など歴史ある伝統的な場所が多いんですよ。今回そんな同志社大学に通う学生の方にインタビューをしてきました。それではどうぞ。同志社大学を選んだ理由は何ですか？
はい、同志社大学を選んだ理由は実家から通える範囲だったということと、とても規模が大きい私立大学なのですごい面白い出会いがあるかなと思って受験しました。
同志社大学で歴史を感じる部分は何かありますか？
はい、もうとにかく同志社大学構内の建造物がもうとても歴史を感じる建物ばかりで、それだけじゃなくて周りのお寺とか御所とかももう歴史が詰まったような環境です。
今御所の話もあったんですけども、授業やフィールドワークなどにて、御所や大学近辺の伝統的な建物などについて学ぶことや訪れたことはありますか？
フィールドワークなどは今コロナとかの影響で全然行けてなくて、授業でもそれについて触れられることはほとんどないんですけれども、まあ、とにかく近くにあるので訪れる機会は何度もあって、友達と遊んだり散歩したりっていうそういう環境の中に入れることはとてもありがたいことだなと感じる日々です。
同志社大学が京都で一番古い大学ということは知っていましたか？
知らなかったです。
大学の歴史や伝統について知っていますか？またそれを学ぶ機会やそういう授業などはありますか？
はい、とても古い歴史ある大学というのは知ってるんですけれども、もちろんそういうことが学べる授業もあったりして、で創設者の新島城とか、まあ、キリスト教に関係するような歴史と、まあ、それを学べる授業はあるんですけども、僕は取っていないですね。
はい、というわけでインタビューの内容をお聞きいたしましたが、大石さん、実際にインタビューをしてみてどうでしたか？
そうですね、大学の近くに歴史的な建造物が多いことで、通っている学部などによって学ぶことはなくても身近に触れることができる機会があるのはとてもいいなと感じました。
日常的に歴史や伝統に触れることができる環境ですし、学生生活が毎日豊かな経験に満ちてるのかなと思うと羨ましいですね。
そうですね。ではこれで第1回目の大学生に聞こうは終了となります。中垣くん、いかがでしたか？
そうですね、 日常的に歴史や伝統に触れることができるのがこの京都のいい環境ですし、学生生活が毎日楽しそうで羨ましいなと思います。
そうですね、取材にご協力いただいた皆様ありがとうございました。次回の大学生に聞こうもお楽しみに。
さて、仏教大学仏ラジエンディングのお時間となりました。もう皆さんとお別れの時間が迫ってまいりました。あっという間でしたね。今日の放送でリスナーの皆さんに少しでも大学や大学生の生活や日常をお届けできていれば嬉しいです。次回の放送はどんな放送になるんですかね、大石さん。
次回は北区上京区の商店街の特色や魅力をお届けするマッチング商店街のコーナーをお届けします。新大宮商店街を紹介してくれるそうですよ。
新大宮商店街といえば僕たちの通う仏教大学もすぐ近くにありますね。興味深い話がたくさん聞けるのではないでしょうか。
次回の放送もとても楽しみですね。次回の放送は9月30日です。ぜひお聞きください。
そうですね。そして本日の仏教大学仏ラジの再放送は午後11時からとなります。土曜日の午後11時からも再放送しています。合わせてお聞きください。
また番組終了後にはラジオミックス京都のブツラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
またこのラジオは仏教大学の学食でも放送しています。学食で聞いている学生はぜひラジオの本放送も聞いてくださいね。
ぜひ感想やメッセージ、ツイッターやインスタグラムなどでお待ちしています。
よろしくお願いします。
それでは第1回目の放送がもうすぐ終わりますが、今日の放送を振り返ってみての感想はありますか？
普段あんまり伝統や歴史について深く考えながら生活することって少ないので、実際に授業で勉強している方の話や違う学校の伝統とか歴史についての話を聞くことができてとても新鮮でした。大石さんは実際にインタビューも行かれてますし、そのことも含めて振り返ってみてどうですか？
そうですね、実際にインタビューを行ってみて、仏教大学の方へのインタビューは同じ大学に通っているのに学部が違うだけでこんなにも知らない話があるんだなと感じました。同志社大学の方へのインタビューは授業で伝統や歴史について学ぶ機会は少なくても、目の前に御所があったり歴史的な建造物に触れる機会が多いのは歴史や伝統を気軽に学ぶことができたりしていいなと感じましたね。
リスナーの皆さんはこの第1回の放送はいかがでしたか？ぜひ感想やメッセージをお待ちしております。
それでは最後にお届けするまた番組終了後にはラジオミックス京都のブツラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができます。合わせてお楽しみください。
それでは最後に お届けする曲はバンプオブチキンで天体観測です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回は9月30日にまたお耳にかかります。仏教大学仏ラジ、お相手は中垣亮太と
大石直でお送りいたしました。
さようなら。